平成31年3月、声の広報紀の川161号です。発行は紀の川市市長公室広報広聴課です。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。この CD は、レイジー機器、一般の CD プレイヤー、どちらでも聞くことができます。また、目次ごとに送ってもいただけます。おかわりございませんか？弥生三月、春の便りが届きます。梅の香りが漂っています。三月三日、上司の節句。皆さんはひな祭りにどんな思い出があるでしょうか？今月の内容は、特集、第5回。コカはトンマカひな通り、ひながつなぐ人の輪。暮らしに役立つ情報ワイド。狂犬病予防接種、紀の川市ハバードマップを改定、第二次長期総合計画の基本施策を紹介6。ラジオ番組上方演芸会観覧者を募集。マイナンバーカードを取得しませんか？表紙の写真は、和歌山大学の女子学生2人がパフェをしっかりと見つめています。和歌山大学生と市内店舗、紀の川市がコラボして、オリジナルスイーツを開発。自分たちが企画したパフェの見た目を入念にチェックしています。関連記事も掲載しています。特集、第5回、コカはトンマカひな通り。ひながつなぐ人の輪。3枚の写真が掲載されています。1枚目、上品なお顔立ちの大きいおひな様。2枚目、昨年の流しびなの様子。江戸時代に始まり、一度は途絶えたものの昭和57年に復活。毎年3月3日に子どもたちの健やかな成長を願い開催され、小川寺での祈願祭の後、お姫様を先頭にした行列がトンマカ通りを南下、中津川でお雛様を流します。3枚目、約2000体のひな人形の飾り付けの様子です。人形は実行委員会のメンバーが中心となり、各商店などに約1週間かけて飾ります。歴史ある町をひなでつなぐ。3月24日までの約1ヶ月間、コカワの町で第5回コカワトンマカひな通りが開催されています。期間中は、コカワ寺や古民家などの歴史ある建物と、トンマカ通りに立ち並ぶ商店などの計76箇所に明治から平成までの各時代のひな人形が飾られます。他にもだんじり幕展示や絵手紙展示、ひな散歩などのたくさんのイベントが行われ、ひな色で染まる町が訪れる人々をお出迎えします。トンマカ通りとは JR 古川駅から古川寺に続く商店街です。歴史ある古川の町に残る古民家や、紀の川流しびななどの伝統行事を活用して、町に活力を取り戻そうという機運が地元の女性たちを中心に高まり始めたことがきっかけでした。中でも江戸時代から継承されてきた流しびなに着目。ひなをテーマとした町おこしを目指す、古川トンマカひな通り実行委員会を立ち上げ、3月3日のひな祭りの時期に合わせて、ひなにまつわるイベントを企画しました。流しびなに訪れた人たちに、もう一度来たいと思ってもらえるよう、古川の町の他の魅力も伝えたい。その思いから、古川寺の桜が見頃を迎える3月下旬まで、ひな通りを実施し、期間中にだんじり幕を展示することで、7月の古川祭りも紹介しています。各行事を時期が過ぎたら終わってしまう 一過性のものではなく、ひなでつなげていく。現在14人で活動する実行委員会の皆さんは、活発に意見交換を重ねながら、様々なアイデアを出し合い、思いを一つに取り組んでいます。ひなで広がる交流の輪。古川の町が活気にあふれた町になってほしいです。と話すのは、実行委員会委員長の児玉佳代子さん。町を元気にするためには、地元の活力の底上げが大切だと言います。ひな通りのイベントの企画や運営は、実行委員会が中心となって行いますが、自宅にあるひな人形を軒先に飾ったり、ひな通りに訪れた人たちと会話したりと、できることから参加してくれたら嬉しいですね、と児玉さんが話すように、誰もが気軽に様々な形でイベントに関わることができます。児玉さんの写真も掲載されています。また、毎回約800通の応募がある絵手紙コンクールでは、展示された絵手紙を見るために、県外からも多くの人が訪れます。当初は少なかった市内からの応募も、最近は児童や園児を中心に増加し、家族連れや孫の作品を目当てに訪れるおじいちゃんやおばあちゃんなどで賑わいます。今回で5周年を迎えたひな通り。歴史ある古川の町でひなを通じて、人と人がつながる交流の輪がこれからも広がっていくことでしょう。この機会にひな通りへ足を運び、華やかなひな人形と今もなお息づく伝統に触れてみてはいかがでしょうか。インフォメーション。第5回絵手紙コンクール絵手紙展示。時3月24日日曜日まで。ところ山崎亭、とんまか通りの各商店。内容、全国各地から応募があった719作品を山崎亭やとんまか通り各商店に展示。第1回から4回までの上位入賞作品は、観光特産センター古川に展示します。絵手紙コンクール表彰式、時3月24日日曜日午後1時から3時、ところ古川寺獄所。だんじり幕展示について、時3月24日日曜までの土曜日曜祝日、午前10時から午後4時、ところ元三笠館。内容、古川祭り、本祭りの日だけ見ることができるだんじり幕。見事な刺繍技法により、戦記物語を表現しており、クジャクや獅子の目は鋭く圧巻です。今回は北町と上野段の幕を展示。北町は水引き幕に加え、新しく復元された笠幕と安頓幕を展示します。スタンプラリー。時3月24日日曜まで。内容、1、山崎亭、観光特産センター古川、充電立印でスタンプラリーの台紙に、2、スタンプが集まったら、台紙を山崎亭か観光特産センター古川の受付まで持参ください。抽選で5人に市の特産品や、旬のフルーツ詰め合わせ5000円相当を送ります。他にもイベントは盛りだくさんです。詳しくは山崎亭や元三笠館などに設置の第5回古川とんまかひな通りリーフレットを確認ください。問い合わせは古川とんまかひな通り実行委員会電話 73-2246 へどうぞ。以上、ひながつなぐ人の輪、読みは北山でした。
健康・子育てのコーナーです。休日夜間の電話案内です。緊急時の医療機関案内は、電話 073-426-1199、県救急医療療法センター、または 61-1791、長消防組合です。 24時間対応です。休日に受診できる医療機関、電話番号 77-6410、 長休日休館診療所、日曜祝日の午前9時から午後5時、3月10日まで土曜日曜の夜間午後8時から10時も開設します。夜間の小児医療電話相談、子どもが急病になり朝まで様子を見ても大丈夫なのが判断に迷った時、電話#8000または電話073-431-8000です。夜間休日に受診できる小児科、電話073-425-8181、小児救急医療ネットワークです。休日夜間に電話するときには、住所、氏名、年齢、患者の症状、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種期限について、今年度高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成を受けるためには、3月31日までに接種を受ける必要があります。接種を希望する場合は、協力医療機関に事前予約し、予診票と医療保険の被保険者証または生活保護傷病届の証明書を持参してください。対象年齢の人には30年4月下旬に個別通知していますが、予診票などを紛失している場合は、健康推進課に連絡して取り寄せてください。すでに肺炎球菌ワクチン23価の任意接種を受けた人は対象外です。詳しい問い合わせ、申し込みは健康推進課電話 77-2511 本庁1階です。3月の休日歯科当番です。3月10日日曜、佐野歯科医院、電話 77-0170、17日日曜、萩原歯科、電話 64-8850、21日木曜、水崎歯科医院、電話 62-9898、24日日曜、谷口歯科医院、電話 75-4467、31日日曜、なごみ歯科クリニック、電話 69-0118、診療時間は午前10時から午後4時です。受診する際は電話などで確認の上 LINE してください。電話が通じないときは長消防組合 61-1791 へ確認してください。年間当番表、地図リンクは市ホームページで確認できます。献血日程について、3月22日金曜、紀の川市役所南別館、10時から12時まで、13時から16時30分までとなっています。3月1日から7日は子どもの予防接種週間です。予防接種を受けましょう。詳しい問い合わせは健康推進課電話 77-2511 です。4月の赤ちゃん広場、子育て教室はお休みです。子育てを応援します。子育て支援センターは、子育てに関する相談や情報交換、親子の遊び場、交流の場として子育てを応援します。気軽に利用してください。子育てイベント、一緒に遊ぼうを開催します。申し込み問い合わせは、日域キッズ紀の川保育園、電話 78-1480 です。4月の母子保険について、対象児には個別通知します。福祉・介護コーナーです。手話方針養成講座入門編について、対象・市内在住・在勤で初めて手話を学ぶ人、開催期間4月17日水曜から9月4日水曜、毎水曜日午後7時から8時30分、祝日は除きます。ところ、本庁2階、市民共同スペース。厚生労働省手話方針養成カリキュラム対応、手話方針養成テキスト、 手話を学ぼう、手話で話そう入門編。テキスト代3240円は自己負担です。講師、和歌山県聴覚障害者協会会員、市職員、定員25人。申し込み3月4日月曜から3月20日水曜に、それぞれ司書、障害福祉課に設置の申し込み用紙に必要事項を記入の上、申し込みください。自閉症と発達障害に関する啓発について、4月2日は国連が定めた世界自閉症啓発デーです。また日本では4月2日から8日までを発達障害啓発週間として、発達障害についての正しい理解の啓発に取り組んでいます。発達障害とは、自閉スペクトラム症や、注意欠如多動症、限局性学習症など、脳機能の発達に関係する障害です。発達障害のある人は、他人とのコミュニケーションなどがとても苦手ですが、優れた能力が発揮されている場合もあります。周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障害です。発達障害の人たちが個々の能力を伸ばし、社会の中で自立していくためには、子供の頃からの気づきと適切なサポート、発達障害に対する私たち一人一人の理解が必要です。問い合わせ、障害福祉課、電話 77-2511 です。自殺を防ぐために、身近な人の心のサインへの気づきについて、家族や職場の同僚など、身近な人の心のサインを見逃さないことが、大切な人の自殺を防ぐ一歩となります。次のサインに気づいたら話を聞き、かかりつけの医師や心の相談窓口に相談ください。自殺のサイン、自殺予防の10か条、出典、厚生労働省編、職場における自殺と予防、1. うつ病の症状に気をつける。2. 原因不明の身体の不調が長引く。3. 先量が増す。4. 安全や健康が保てない。5. 仕事の負担が急に増える。大きな失敗をする。6. 職場や家庭でサポートが得られない。7. 本人にとって価値あるものを失う。8. 重症の身体の病気にかかる。9. 自殺を口にする。10. 自殺未遂に及ぶ。問い合わせ、健康推進課、障害福祉課、電話 77-2511、または心の相談窓口、電話 073-435-5192、平日の午前9時30分から午後4時までです。おしゃべりをして、介護予防に関するイベントを楽しんだり、情報を共有できる場です。元気な高齢者はもちろん、介護を受けている人も家族と一緒に参加してください。時、3月7日木曜、午後1時30分から3時30分。ところ、長師匠2階、多目的ホール。内容、歌声喫茶。時、3月14日木曜、午後1時30分から3時30分。ところ、桃屋師匠3階。内容、お楽しみカフェ。問い合わせ、高齢介護課、電話 77-2511、本庁2階です。介護予防教室、65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、介護事業所に委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。ただし、初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾、長。時、3月13日水曜、午後1時から3時。ところ、長師匠2階、多目的ホール。テーマ、消費者被害に遭わないためには。問い合わせ、AGM、電話 75-6888、または、高齢介護課、電話 77-2511 です。生き生き元気塾、コカワ。時、3月20日水曜、午後2時から4時。ところ、コカワふるさとセンター、 2階視聴覚室、テーマ、消費者被害に遭わないために。問い合わせ、白水園、電話 73-2210、または高齢介護課、電話 77-2511。はつらつクラブ、時3月14日木曜、午後1時から3時。ところ、本庁5階、501会議室。テーマ、地震が来たらどうする？問い合わせ、内田 UI デイサービスセンター、電話 77-1881。読みは小西でした。
暮らしに役立つ情報ワイド。狂犬病予防接種について。狂犬病予防法によって、市町村への犬の登録、生涯1回と、狂犬病予防注射、毎年1回が義務付けられています。狂犬病は、飼い犬に予防注射さえきちんとしておけば予防できる病気です。日本で狂犬病が発生した時にパニックにならないためにも、飼い犬には必ず登録と予防注射をするようにしてください。狂犬病とは、病気の原因は狂犬病ウイルスというウイルスです。このウイルスは発症している動物の唾液、唾、よだれの中にあり、その動物に噛まれたり、傷口に唾液がついたりすることによって感染します。感染から平均で1、2ヶ月の潜伏期間を置いて発症しますが、この期間は噛まれた部位によって差があります。登録、各種手続き、狂犬病予防注射の日程等詳しいことは、生活環境課、電話 77-2511、本庁南別館1階にお問い合わせください。紀の川市、ハザードマップを改定しました。新しい紀の川市。このハザードマップは、日頃の防災対策はもちろん、災害時に迅速かつ的確な避難ができるように、洪水や土砂災害の恐れのある区域などを国や県のデータをもとに示したものです。災害発生時の避難場所の確認や非常持ち出し品の準備などにお役立てください。土砂災害から身を守るために、昨年の西日本豪雨では、広島県内の土砂災害による被害が、土砂災害警戒区域とほぼ一致していました。土砂災害警戒区域は、和歌山土砂災害マップからも確認できます。詳しくは、和歌山県砂防課、電話 073-441-3171 までお問い合わせください。紀の川市ハザードマップについてのお問い合わせは、危機管理消防課、電話 77-2511、本庁3階へお願いします。広報12月号に引き続き、第2次紀の川市長期総合計画の基本施策を紹介します。5-3-1から5-3-4まであります。5、地域づくり、行政経営、健全で自立した町、共に参加しよう。その3、市民サービスの向上、財政運営、行政経営、職員育成。その1、市政情報の発信と適正な情報管理。市の施策やイベントなどに関する情報を多様な情報発信ツールの活用により広く市内外に提供し、必要な情報を必要な時に入手できる街を目指します。主な取り組み、広報活動の充実、シティプロモーションの推進、広聴活動の充実、情報公開の推進と個人情報の適正な管理。5-3-2、健全な財政運営の確立。持続可能で健全な財政運営を市民と行政が共に考え、実現している街を目指します。主な取り組み、財政計画に基づいた計画的な財政運営、歳入確保のための取り組みの推進、出納事務の充実と公金の適正な管理の推進。5-3-3、 将来を見据えた行政経営の推進。将来を見据えた行政経営を行うことで、成果とコストを意識した効率的で質の高い行政サービスが行われている町を目指します。主な取り組み、効率的、効果的な行政サービスの提供、行財政改革の着実な推進、公共施設マネジメントの推進、市民窓口サービスの充実。 5-3-4 職員の育成と職場環境の充実。職員の採用、研修、評価が適正に行われ、生き生きと働くことができる職場づくりと充実した市民サービスが行われている町を目指します。主な取り組み、戦略的な人材育成の推進、人材の確保と適正な配置による組織力の向上、良好な職場環境の整備・充実。詳しいお問い合わせは、企画経営課、電話 77-2511、本庁3階です。NHK ラジオ番組公開録音、上方演芸会、観覧者を募集します。時、4月19日金曜日、午後6時30分から8時、会場は午後6時です。ところ、古川ふるさとセンター大ホール、出演、1本目、シンデレラエクスプレス、吉田たち、飛行機雲、2本目、ザ・ボンチ、ギャロップ。観覧申し込みは3月25日月曜までに、郵便往復はがきで申し込み。25日は必着です。郵便はがきは市政を除きます。申し込み先、640-8556、住所は不要です。NHK 和歌山放送局上方演芸会係です。詳しいお問い合わせは、NHK 和歌山放送局、電話 073-424-8111、平日の午前9時30分から午後6時、同日祝日を除きます。または、古川ふるさとセンター、電話 73-3312、午前9時から午後5時、月曜祝日を除きます。マイナンバーカードを取得しませんか？マイナンバーカードは、個人番号が記載された顔写真付きのカードです。本人確認のための証明書として利用できるほか、証明書、コンビニ交付サービスや、e-tax などの電子証明書を利用した電子申請など様々なサービスに利用できます。マイナンバーカードの申請方法。郵送、スマートフォン、パソコン、証明用写真機、太陽機のみから申請できます。申請方法など詳しくは内閣府ホームページを確認ください。マイナンバーカードの受領方法。申請後約1ヶ月でカードが完成します。交付通知書に記載の交付場所、市民課、各支所、出張所で受け取ってください。受領に必要なもの。1、交付通知書、はがき。2、通知カード。3、印鑑。4、本人確認書類、運転免許証やパスポートなど。5、住民基本台帳カード、お持ちの人は持参ください。6、代理権の確認書類、戸籍謄本など。お問い合わせは市民課、電話 77-2511、本庁1階です。以上、読みは柏でした。